101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
3月も終わりになりましたね。間もなく4月、4月になるとお花、西宮の鹿桜が町中を飾るという時期になりました。この時期になりますと、博士課記念酒造博物館では毎年笹部慎太郎さんのコレクションを中心にした展覧会を開かれます。で、笹部さんというのはもう桜博士と言われるほど、桜のことなら何でも、それから自分の一生もほとんど桜のために捧げられたというふうな人ですので、まあ、その方が集められたさまざまな品物をここの博士課記念酒造博物館所蔵しておられますので、それをまあ順番に少しずつ皆さんにお見せしようという、そういう企画が毎年春に行われるわけ。ちょうど今行われていますので、お邪魔をしまして、学芸員の安藤さんにお話を聞きながら拝見したいなと思うんです。安藤さん、よろしくお願いいたします。
安藤です、よろしくお願いいたします。
今回は4つの展示場を全部使って、
はい、
笹部桜の展示をされたんですね。
はい、そうですね。いつもこの笹部桜コレクションの展示では、春の時期はですね、記念館という建物の、展示室をすべて使わせていただきまして、皆さんにご覧いただこうということです。
力が入ってますね
そうですね、この時はもう笹部桜です。で、 4つ
の展示場全部で、これ何点ぐらいの展示ができるんですか。
これがですね、特に今回は結構細かいものもたくさん出してますので、もう前半後半合わせるとですね、250点ぐらいは
250点、
はい、作品が出てくると。
すごいな、ゆっくり見てたら1日かかるというで、それでも一部ということなんでしょ。
そうですね、この笹部桜コレクション、一応公式の数字では、まあ、約5000点ぐらいの、はい、コレクションということになって
まだ 2,30 年かかりますね
これ全部一巡するには大変な時間、
そのうちの一つということでこれから拝見いたしますが、はい、一番最初、まあ、取っかかりの右側の大きな展示場、ガラスケースがずっと周りに巡らされています。ここに本当にたくさん並んでるなと、もういっぺん見ただけでパッとそんな感じがしますが、一番取っかかりのところに、これなんか古いもんやろなというふうな、これ酒器、お酒の器ですね。
そうですね、こちらの笹部さんも大変お気に入りの、萬古焼桜川門酒瓶という。
萬古焼ですか、はい、ちょっと変わった形をした、まあ、普通のとっくりみたいなのもありますけど、四角い箱みたいなのがありますでしょ。
あ、そうですね、
あれもお酒を入れるもんですか。
はい、お酒を入れる瓶になるんですけれども。
そうですか。で、真っ四角な、立方体にちょっと絵が描かれている。
あ、そうです、そうです。で、形も変わってるんですけれども、その森雄節という人物が作ったんですが、その雄節自身がその自分の指でこう印をつけて、その指の文様で川を表現しているという。
四角い箱の側面に自分で指で押して粘土に跡をつけていた、
はい
はい、これはちょっと個性的な感じ。
そうです、個性的な
、それで一箇所だけ隅っこに口がついてます。ここからお酒を入れたり出したりするわけですな。
あ、そういうことですね、はい、笹部さんもお気に入りの一品ということになります。
じゃあこういうものを使うということは、あんまり熱感とかじゃなくて、 冷たいお酒を飲む時ということですかね。
そうですね、側面に家も描かれているので熱感とか
どっちでもまあ薄気にということかもしれませんが、それからその後はずっと酒器、徳利、それから、水差のような形をした、お酒を注ぐもの、それから杯を、はい、これ杯もいろんな形でいろんな大きさで様々ですね。
そうですね、あの本当にその杯などの形に合わせて桜が見事に表現されているので、
ああ全部桜が書いてある、はい、ねえ本当にすごいですね。その次は食事に使われるような道具かな。
特にその横が茶器ですね。お茶の
道具、
まあ、煎茶ですとか普通に茶道とか
煎茶とか抹茶とかを使う、はい、その時の器が全部出ているという、はい、あ
そういう形になります。
あお香の壺も出てるし、
はい、
そういう茶席で使われるものということですね、
はい、
それもあの いろんな焼き物の種類。
そうですね、もう焼き物の種類も形もそうですし、本当にいろんなものがあるんですけど、うん、もう桜であれば買っていたという
さすがささめさんですな、はい、その次は何になりますか。
これはその次が食べるというテーマになる、
食べるというあ、はい、そやそや今回あの安藤さんはテーマをこういくつかに分けられた、
はい、
それちょっと紹介してもらった方がよろしいな。
はい、そうですね、先ほどまでが飲むというテーマで、次が食べるという
食べるになる、
はい、で同じ部屋の中にもう一つ暮らすというテーマがありまして、
なるほど、はい、あそうか、桜に関わるものがいっぱいあるんだけども、
はい、
分類するといろいろあるよと。
そうですそうです
ね、一番最初が飲むものという、はい、
飲むもの、食べるもの、暮らすもの、
その次は食べるもの、
はい、
食べる道具ですね、いわゆる、
はい、食器などを主に中心、
正面といいますか大きなこの蓋物があるんですけど、はい、これは何をするもので何というんでしょうね。
そうですね、こちらの大平という、まあ、食器になるわけなんですけれども、
はい、
大きな平たい器ということで大平という名前がついているんですが、
でも素材は何でしょうね。あ、
そうですね、こちら漆物になってまして、その蒔絵で見事にですね、
蒔絵ですね、
はい、
あのとっても見事ですね、
桜が全面に配されているような、はい、
桜ってこんなすごいんやというのが全面に書かれている。
そうですね、花ですとか枝ぶりも全部含めて
漆で立派なもんですな、はい、その次なんかちょっと変わったもんがありますけど、あれなんですか。木ですな。
あちらがですね、東の型になりますね。
お、
桜の、花の形に主に抜く形。
あ、そうですか。まあ、食べ物に関係するということで出されたんでしょうけど、はい、そんな道具が作られて使われてたわけですね、
はい、
でここまでの品物の、バッグにはそれぞれ、軸であったり、あるいは、錦絵であったり、さまざまな美術作品が並べられています、
はい、
まあ、それももちろん桜に関わるもの。
そうですね、あの桜そのものの絵だったりですとか、まあ、お花見をしているような絵というところで、はい、まあ、ちょっとその飲むとか食べるそれぞれのテーマに合わせた、
よう考えましたな。そうか、飲むというところではいかにも花見の感じが出ていますし、はい、ま
あ、見事な華やかな桜の絵とかを、
食べるというところではこれからみんなが宴会でもして食べ始めるのかなというふうな、はい、そんな雰囲気が伝わるようなそんな絵が並んでいます、はい、そして真ん中に一つ大きな絵文掛けがあって、はい、立派な桜の描かれた着物があります。これは何ですか。
はい、こちら大花縫い取り大奥打ち掛けというあの着物になっておりまして、まあ、女性物の着物なんですけれども、その紫地に非常に見事にですね、刺繍の形で桜とか鶏とかであの、まあ、ガンとかが表現されているんです、ね、
裾の方には何か あの明るい日差しのようなものも描かれていますし、
はい、
袖から胴にかけてすごいたくさんの絵が描かれていますが、それが全て桜のさまざまな姿ということ
ですもんね。そうですね、桜は非常に丁寧に刺繍がされているので。
そうですね、はい、それからもうちょっと左へ行きますと、また違った形の 道具が並んでいますが、これは何の道具でしょうか。
はい、こちらの暮らすというテーマのところに入りまして、すずりですとか、重箱ですとか、お香を入れる香合という道具ですとか、お盆ですとか、本当にその暮らしの中で使うですね、さまざまな美術品を展示しています。
小さなものまで笹部さんは桜を探したわけですね。
桜といえばもう多分骨董品屋さんとかも桜だよって言って笹部さんに声かけてたと思うんですけれども、本当にさまざまなものがあって、ぜひ見ていただきたいと思って今回、
生活の中のあらゆる場面で、大きなものから小さなものまで身の回りにありそうなものの中で桜が描かれていると必ず手に入れたいと。
あ、そうですね
それほど桜がお好きだった笹部さんのコレクションですね。次の部屋へ行かしてもらいましょうか。
はい、
2番目の展示場は右の一番奥、広い展示場にガラスケースが並んでいます。でここは昔の古い描かれた軸が多いようですね。
はい、そうですね。こちらの展示室が描くというテーマで。
あ、そうかそうか、はい、描くですね。
しておりますので、そうした中でも笹部桜コレクションの中にたくさん収められているミクマ派という桜ばかりを描いた画派がいるんですけれども、
ミクマ派というのは桜専門の派ですな。
そうですね、
グループですね。
最初のミクマ志向という人から始まる画派になるんですけれども、その人がもう桜をしっかり描くということを思い立って、始めた画派になります。
ああ、そうですか。はい、同じような軸でも桜の表情というのはこれだけ違うというのはよう分かりますね。
そうですね、三隈志功自身が丹念に桜を観察しながらやはり描いてますので、本当に一本一本の違いっていうのが現れているんだと思います。
しだれ桜っていうのは細い枝にいっぱい花びらがついている、それから次の桜は太い幹にこの枝が張っているけれども、あまりたくさんの数はないでというふうな桜ですし、本当は太い幹もあれば細い桜の木もある、いろんな桜の木があって、それぞれについてる花の姿も違うというふうなことが、これいくつありますかね。
片面で8
つの軸がずらりと並べ、とっても見事ですね、この陳列は。それからちょっと目を閉じますと奥に床の間がしつらえてあります、
はい、
でこの床の間というのがここでは特別の趣向やということを聞きましたが、どんなことでしたかね。
あ、そうですね、その床の間の床かまちの部分に、
はい、かまち、
はい、
真っ黒でよう見えませんけど
ご注目いただけたらと思いますけど、ちょっと光をぼんやりと当てさせていただいておりまして。
そうか、はい、かまちに明かりがかかってんのはそれを見せようという、
はい、その
何ですか。
その光のところをちょっとゆっくりじっくりご覧いただくとですね、
はい、
桜の絵が漆で表現されているのがお分かりいただけると思いますので。
黒い、はい、漆塗りの黒いかまちなんですけど、そこを明かりを当ててよく見ると桜が描かれている。
そうですね、
すごいな。これは
こちらは実際に笹部さんのご自宅で使用されていたものという。
そうなんですか、
はい、
笹部さん桜
本当に好きなんだな。
次の展示場はどうなんでしょうね。こちらも軸が多いようですけど、正面の床の間のような形のところにはこれ大きな屏風、
はい、屏風がございまして、はい、こちら3の前期後期で入れ替えになるんですけれども。
ああ、そうですか。
広瀬海員という画家の、
はい、
36種自分のこれだと思う桜を選んで、それを屏風の上にあつらえているという。いや、
贅沢なことですな。
歌の名手の36歌仙というのがあると思うんですけれども、歌仙は歌の仙人と書きますけれども、はい、あれを花を選ぶの方の歌仙になぞらえて36種選んでいるという。
なるほどな、これまた粋ですね。
そういう試みになります。そうです
か、36種類の花、まあ、それも桜、
はい、
それを描かれた、まあ、これは色紙でしょうね、
はい、
ずっと屏風に貼り付けてある。
それの歌に合わせた花に合わせた歌も貼り付け
ついてるな。立派なもんやな。ああ、そうですか。そして、ショーケースの中にはこれまた いろいろ風情を変えた桜の絵が軸になって飾られている、
はい、
あここも見応えがありますね。それからちょっとあの途中でガラスケースショーケースみたいなものがあって、そこに巻物絵が置いてあるんですけど、これは何でしょうね、
はい、こちらは久住森影という人の作品で、あの、まあ、座頭花見絵巻ということで、はい、名前つけてるんですけれども、ちょうど開かせていただいているところで、うん、座頭すなわちちょっと目の見えない方が、
はい、
あのお花見をしている様子なんですけれども、うん、どうやってお花見をしているかというと、実際に桜を触ったりとか、
はい、
匂いを嗅いだりして花を感じている。
本当や、まあ、あの一番端の方には、敷物を敷いて、はい、ごちそうを食べたり、はい、わいわい騒いでる様子もありますが、その隣真ん中あたりには、枝をずっと下がってきた桜にみんなが手で触れて、
はい、
あるいは鼻で嗅いで、はい、これが桜やと、今年もよう咲いてるがな、ええ匂いやなって言ってお話ししてらっしゃるような雰囲気ですね、
はい、そういう形、
そんな絵巻物が広げられている、
はい、
これも珍しいなと思いますね。はあ、そうじゃ次 の展示場へ移りますが、
はい、
ここ の次の展示場へ移る渡り廊下みたいなところに笹部さんの写真やら何か洗面やらいろいろあるんですけど、はい、ここはどんなことですか。
はい、この廊下の部分が、読むというコーナーになっております。
あ、なるほど、ここも一つのテーマになっている 、
はい
はい、
ここであの桜について読まれた歌ですとか、笹部さん自身に送られた歌などを展示させていただく、
はい、ちょっとそれ紹介してください。
この里見光雄さんという方からあの送られた歌をご紹介できればと思うんですけど、
はいはい、どうぞよろしく。
これがですね、あの駅楽山荘という笹部さんがあの兵庫県の宝塚市の武田王で、
はいはい、
持っていた桜の演習林に里見光雄さんという方を招いた時に送られた歌なんですけれど、
はい、あ、そうですか、
はい、笹部さんはこう桜の木に触りながらですね、こう桜の木に声をかけながらこう桜をめでるっていうようなことをされていたようで、伸びよかれ咲豊かなれと山人は桜の幹を撫でつつ物を言うという、
なるほど、ぴったりやな。
まさにその笹部さんのそういう様子を歌った歌がここで展示させていただいています。その情景が目に浮かぶような歌となっております。
本当ですね、そういう笹部さんを褒めたたえたような、あるいは尊敬してますというふうな歌が何種もここに短冊で、はい、あの展示されている。ここは絶対ゆっくり見ない行きません。
あ、そうですね、ぜひ笹部さんのことも知っていただきたいなと思います。
いよいよこう最後の部屋へ行きましてね、
はい、
最後の部屋は知るというテーマでしたね、
はい、
だみんな桜は何でも知ってると、桜のことやったらよう知ってるでという人多いと思いますが、笹部さんはこんなに詳しかったんですよということを、
はい、
皆さんに知っていただきたいと、
はい、
いうことですな。
最後のテーマはあの部屋は知るというところで、まあ、知って楽しい桜の雑学、実はこんなたくさんの種類があるんだということですとか、この桜はなんでこういうふうに呼ばれているのかっていうようなところを簡単に解説させていただいたりです。
これはというのがあったら紹介してください。あ、
そうですね、あの安珍清姫伝説で有名なあの道成寺に実ね、実は入合桜という桜が生えてまして、
はい、
あの品種としては確か、江戸彼岸という品種になるんですけれども、桜の、まあ、名前としてはですね、入合桜という名前で呼ばれています。なぜかというと、その本当は道成寺の鐘があるはずのところにその入合桜というのは咲いているんですね。で、あの夕方にお寺でつく鐘のことをどうも入合の鐘というふうに、
そう
あの言うそうで、あのその逸話になぞらえて、その鐘がつかれるはずの鐘があるところに咲いている桜なので入合桜というふう
な
名前がついているという、その桜に関する掛け軸なども展示しております
。ああ、そうですか。これが そこに咲いてる桜ですよという、
はい、
ああ、例えばそういう桜知識、
はい、桜知識を知っとくとちょっと自慢できるようではないですけど楽しくなるような、
まあ、それ以外にも、
はい、
この展示場にはいろんなそういう桜に関する知識になるようなことが書かれてる、描かれてるわけですね。
はい、
学芸員として安藤さんはこの展覧会を開くために特にどんなことを一番こう気にしてといいますか、こういうのを表現したいなと思われたようなことがありますか。
そうですね、本当に桜というとやはり春の時期にお花を楽しむものではあるんですけれども、こうした美術品の中に表現された桜にもですね、また違って、でも実際の花にこう劣らないような魅力があるので、それをなんとか皆さんにお伝えしたいなという気持ちで、
そうか、
はい、ご紹介しました。
いやいや、それは本当伝わってきましたよ。
ありがとうございます。
こうやってお話聞きながらですから余計だと思いますけどね。これから西宮も桜の季節になって満開の時期を迎えるんですけれど、西宮 の、桜、ちょっとこれは私の方から簡単にこうお知らせしておきたいと思うんですけど、西宮にはオリジナルの桜がたくさんありまして、さすがに篠花を桜に決めた西宮やなと思うんですけれど、北山緑化植物園にある研究所でいろいろ研究をして、そして増殖したり人々にお分けしたりしてるんですけれど、一番有名なといいますか、初めに作られたのが宿川姫桜。これ名前からして可愛らしいんですけど、ピンク色をしてまして、花弁は10枚ぐらいの重なった花びらで、阪急宿川の駅前の羽衣橋のあたりに、ありますし、また市役所の前にも植わってますので、もし皆さん、いっぺん行ってみようかなと思われたら見られたらいいと思います。それから2つ目にご紹介するのは西宮権現平桜。権現平桜というのはあるんですけど、これを西宮版にしたわけですな。白い大輪の桜なんですけど、ヨットハーバーの横手、あるいは六谷公園にもありますし、鳴尾浜の臨海公園にもあるそうです。それから最近できた阪急ガーデンズ、あれの東側のとこに歩道があるんですけど、ここに植わっているということですね。だから3つ目ですけど、3つ目は今津紅寒桜ですね。ピンク色で花弁が割と綺麗な形をしているんですけれど、今津の大東町というんですかね、大東町というんですか、大東公園あります。それから名神のインターチェンジ の、 南東にあたるとこですね、ここにその公園があるんですけれど、すぐ行かれたら分かると思います。それからこれは1960年頃に植えられた桜ということで、とっても年季入ってますね。高さが5メーター50から6メーターぐらい、だから周囲が1.6 メーターぐらいというですから、相当大きな桜、70年以上経っている大木ですね。それから4番目は腰水早咲きという種類があるんですね。腰水っていうのは腰水町の腰水、大社小学校の下のあたりでしょ、白い五弁の桜でして、腰水浄水場のあれでしょ、あそこの中にあるらしいんです。ソメイヨシノよりもこの10日ほど早く咲くということですから、もうひょっとしたら終わりがけということになっているかもしれませんね。それからもう一つ5番目に宮のひな桜、これは西の宮のオリジナルですね。ピンク一色、八重というよりもちょっと半八重ぐらいかなという、あんまりたくさん、花びらはついてない。これ宿川の駅前の羽衣橋のあたり植わっていますので見に行ってください。それから市役所に来られた方、これ植わってますからね、市役所の前の公園で見ていただいたらと思います。そんな西宮の桜のオリジナルの桜があるでということと、それから皆さんはどこへ行かれるか分かりませんけど、いや桜の町だけあって桜の名所は大勢たくさんありますわな。何といっても今日はお話にも出てきましたけど、万智谷浄水場ね、ここはもう大正12年に開設されたんですけど、その翌年に桜植えた、100本植えたっていうんですな、すごいですね。その桜がずっと今もこう咲き続けていて、市民はこの桜の時期だけ浄水場の中通り抜きが許されるというんで、みんな大勢行ったもんですけど、最近はあんまり行かれてないみたいですけどね。 このとこへ今日お話の笹部慎太郎さんがいろいろ指導をなさって、桜の植え方やら育て方をご指導なさったという桜がいっぱいあるんですな。それからこれちょっといつもあの西宮の町の中のことばっかりご紹介してるんで、ちょっと今日は変わって、あの山口町まで行きたいですね。山口町に有馬川というのがあるんですが、この有馬川ね、有馬から三田の方へ流れる川ですけど、この川の両側とっても綺麗な桜並木が人気です。それからちょっとあの船坂の方へ入ったところに丸山貯水場というのがありますが、この丸山貯水場も桜の名所と言われています。から東山台、これはあの宝塚へ抜ける道、その宝塚へ抜ける道の途中にある東山台という新しい住宅街です。ここも桜並木ができてまして、あんまり皆さんご存じないと思いますが、行ったら立派な並木ですので、一遍覗いてみられたら、ね、あとまあ町へ戻ってきました。どうでしょう、私の家の近くですけど観音寺もすごいですよ。観音寺の桜もなかなか立派。それからちょっと離れてますけど北山ダム、これはね自動車で通る道路からは見えないんです。その通りの道路から池があって、その池のもう一つ奥側に谷になってるんですね。それから、ね、道路から見えないんです。そこがもう桜一面です。これはすごい桜の林やなと思います。あとはようご存知のやつでは関学の前の通りあるでしょ、高等公民館やら上甲子園中学、県立西宮高校、あの通りから、かぶて間の方を見たら、道の量が桜並木ですね。これもかぶて間を背景にとっても綺麗な景色に見えます。それから北山緑化植物園、かぶて山の付近ですな、ここも桜がいっぱい。それからみたらし川沿いにこの広田神社あたりから新紅葉のあたりまで、これも桜の並木が立派ですわ。あと一番皆さんお好きなのは宿川の河川敷じゃないですかね。これはあの日本の桜名所100選の中にも入ってますし、1949年といいますか昭和24年辰馬雄一郎さんが市長さんで、ここへ桜の木をたくさん植えを置いて作られた、この宿川河川敷の桜の公園、これはまあ一番人でも多いし、見心やると思います。今年はちょっと注意しないといけませんけどね、あんまりみんなと近づくといかんのに、距離を取りながらご覧いただきたいと思います。まあ、皆さんどこへ行かれるんでしょうね。こんな状況の中で大勢で一緒にというのは難しいかもしれませんが、でお花楽しまれた後はね、きっちりその遠くに離れている親戚やら同窓生やらね、今年の日宮の桜こんなんやったで、ぜひお知らせいただきたいと、そう言いながらもう一度博士課記念酒造博物館のこの展覧会、絶対先に見といてから、お花見に行くべきや、こんなふうに今日は思いました。学院の安田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。どこかにもお越しください
また皆さんね、ここへ来て桜の知識を広めていただいて、
はい、そうですね、
ありがとうございました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。